国民年金32ページ。国民年金は、働き手を亡くしたり、怪我や病気で障害者になったりした場合の生活や、皆さんの老後の暮らしを安定させるもので、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。4月初旬に国民年金保険料の納付書が送付されます。令和8年度分の納付書、納付案内書は、4月初旬に20歳以上60歳未満の国民年金加入者に日本年金機構が直接送付します。4月中旬を過ぎても納付書が届かない人、免除などを受けている人を除くは、年金加入者ダイヤル、電話、0570-003-004に連絡してください。なお、金融機関か郵便局、コンビニエンスストアでの納付のほか、スマートフォンアプリからの納付や、電子納付、ページーも利用できます。口座振替での納付が便利。口座振替は、一度の手続きで自動的に保険料を納められるので、手間が省け、納め忘れもなく便利です。市役所のほか、金融機関や郵送、年金ネットでも随時手続きできます。振り替えの開始月は日本年金機構から通知があります。早割、当月末払いでお得。国民年金の納付期限は翌月末ですが、当月末に口座振り替えをする早割にすると月々60円お得です。初回の納付は2ヶ月分、前月分と当月分が振り替えになりますので注意してください。全納まとめて前払いでさらに割引。保険料を全納すると割引があります。口座振り替えやクレジットカードで4月からの全納を希望する人は2月27日金曜日までに手続きしてください。印鑑の相違など書類不備があると全納に間に合わない場合があります。早めに申し込んでください。手続きの必要品。口座振替。基礎年金番号通知書、預貯金通帳、届出印。クレジットカード払い。基礎年金番号通知書、クレジットカード。なお、令和4年4月から、年金手帳は廃止され、基礎年金番号通知書に変わりました。年金手帳も利用可能です。表があります。令和7年度の納付額と割引額です。説明。全納や早割の時の割引額を示しています。これは参考で、令和8年度の保険料と割引額は、広報生駒、生駒町4月号でお知らせしますので、目安として利用してください。令和7年度の定額保険料は、1ヶ月1万7510円です。全納の場合、2年分全納では、当年4月から翌々年3月分、納付方法が口座振替の場合では、1回の納付額が40万8150円で、毎月納付した場合の総納付額は42万5160円です。割引額は1万7010円です。同じく2年分全納で、納付書とクレジットカードの場合は、1回の納付額が40万9490円で、割引額は1万5670円です。次に、1年分全納の場合、当年4月から翌年3月分、納付方法が口座振替では、1回の納付額が20万5720円で、 毎月納付した場合の総納付額は21,120円です。割引額は4,400円です。同じく1年分全納で、納付書とクレジットカードでは、1回の納付額が206,390円で、割引額は3,730円です。納付時期は2年分全納、1年分全納いずれも4月末です。次に、6ヶ月分全納の場合、4月から9月分と10月から翌年3月分、納付方法が口座振替では、1回の納付額が103,870円、毎月納付した場合の総納付額は105,060円で、割引額は1,190円です。同じく6ヶ月分全納で、納付方法が納付書とクレジットカードでは、1回の納付額が104,210円で、割引額は850円です。納付時期は4月と10月の月末です。最後に、早割で毎月納付の場合は、納付方法は口座振替になります。1回の納付額は17,450円です。毎月納付した場合の総納付額は17,510円で、割引額は60円です。納付時期は当月末です。表終わり。年金の相談窓口、電話直接。対象、年金受給中の人、振込通知書、源泉徴収票など、電話番号、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165。国民年金加入中の人、免除・控除証明書、納付書など、年金加入者ダイヤル、電話 0570-003-004。直接の相談を希望する人、相談場所は年金事務所、予約が必要と、街角の年金相談センター。予約専用ダイヤル、電話 0570-05-4890。日本年金機構のホームページにも、年金 Q&A や手続きの方法などを詳しく掲載しています。日本年金機構のページはこちらと書かれた QR コードがあります。奈良年金事務所と街角の年金相談センター奈良のアクセスです。奈良年金事務所は新大宮駅下車、北西へ約300メートル。街角の年金相談センターは、新大宮駅下車、南西へ約300メートル。公共交通機関を利用してください。こんな時には手続きを。必要な届け出、手続きの内容。必要品、届け出先、申請先を示した表があります。まず、加入・脱退などについてです。こんな時、会社などを退職した時、必要な届け出、手続きの内容、厚生年金から国民年金への加入手続き、必要品は、基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類、離職票などコピー化、届け出先は、市役所国民年金窓口、年金ネットでも手続き可能、日本年金機構のホームページをご覧ください。配偶者の被扶養者で亡くなったとき、国民年金第3号被保険者から 第1号被保険者への種別変更の手続き。必要品は、基礎年金番号通知書、被扶養者で亡くなった日がわかる書類。届出先は、市役所国民年金窓口。年金ネットでも手続き可能。日本年金機構のホームページをご覧ください。会社などに就職したとき、国民年金から厚生年金への加入手続き。必要品は、勤務先により異なる場合があるため確認してください。届出先は、勤務先。結婚や退職などで、配偶者の被扶養者になったとき、国民年金第3号被保険者への種別変更の手続き。必要品は、配偶者の勤務先により異なる場合があるため確認してください。届出先、配偶者の勤務先。年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしたとき、再交付の手続き。必要品は、基礎年金番号がわかるもの、納付書など、委任状、運転免許証などの本人確認ができるもの。届出先は、第1号被保険者は、市役所国民年金窓口。お急ぎの場合は電話してください。第2、第3号被保険者は、本人または配偶者の勤務先。次に、保険料の納付についてです。こんな時、口座振替で納付したい時、口座振替納付の申し出書の提出。必要品は、基礎年金番号通知書、預貯金通帳、届出印。届出先は、金融機関、郵便局、市役所国民年金窓口。年金ネットでも手続き可能。日本年金機構のホームページをご覧ください。クレジットカードで納付したいとき、クレジットカード納付の申し出書の提出。必要品は、基礎年金番号通知書、クレジットカード。届出先は、市役所国民年金窓口。納付書をなくしたとき、再交付の依頼、電話、か。必要品は、基礎年金番号通知書。届出先は、年金加入者ダイヤル。収入が少なく、納付が困難なとき、免除、全額、4分の3、半額、4分の1。納付猶予、50歳未満の人の申請。必要品は、基礎年金番号通知書、失業中の場合は離職票または雇用保険受給資格者証などコピーか。申請先は、市役所国民年金窓口。年金ネットでも手続き可能。日本年金機構のホームページをご覧ください。学生で収入が少なく納付が困難なとき、学生納付特例の申請。必要品は、基礎年金番号通知書、学生証、表面と裏面のコピーでもか。申請先は、市役所国民年金窓口。年金ネットでも手続き可能。日本年金機構のホームページをご覧ください。次は、年金請求です。こんな時、65歳支給開始の老齢基礎年金を請求したい時、年金の請求手続き。必要品は、基礎年金番号通知書、預貯金通帳。その他、個別に必要なものが異なりますので、届出先へ問い合わせてください。届出先は、第2号、第3号被保険者機関がある人は、年金相談の予約専用ダイヤル。第1号被保険者機関だけの人は、 市役所国民年金窓口。第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の人で、自営業者、農林漁業者、学生、フリーター。第2号被保険者とは、会社員、公務員などの厚生年金、共済組合加入者。第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者に扶養されている配偶者。年金ネットはこちらと書かれた QR コードがあります。表、終わり。20歳になったら国民年金へ。日本に住むすべての人は20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。20歳になった皆さんは、国民年金制度を理解し、将来に備えましょう。第1号被保険者には、20歳になってから、おおむね2週間以内に、日本年金機構から納付書や基礎年金番号通知書が送付されます。保険料の納付、納付方法や割引制度などは32ページを確認してください。納付が困難な場合、学生には在学期間中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が、学生以外の人には納付猶予制度50歳未満の人や保険料免除制度がありますので、手続きしてください。日本年金機構が20歳向けに国民年金制度の内容やメリット、手続きをわかりやすく動画で案内しています。ぜひ確認してください。動画はこちらと書かれた QR コードがあります。問い合わせ、国民年金窓口、内線7210。消防だより、34ページ。3月1日日曜日から7日土曜日に春の火災予防運動を実施します。令和7年度全国統一防火標語。急ぐ火も足止め火を止め準備よし。一つ目の火は日にちの火、二つ目の火は火元の火。実施内容。4つあります。1、一人暮らし、高齢者宅防火調査。一人暮らしの高齢者の家を訪問し、住宅用火災警報器の設置状況の調査、防火対策について話します。2、一般家庭防火調査。無作為抽出で決定した世帯に対し、住宅用火災警報器の設置状況などのアンケート調査を実施します。3、広報パトロール、夜間放火警備パトロール。消防署と消防団が消防自動車で市内全域をパトロールします。市内28の幼稚園、保育園、子ども園に通う子どもたちの注意喚起音声を使用。4. 山林パトロール。登山口やハイキングコースなどで山火事防止を促す看板を設置し、火器の使用やタバコなどの投棄がないかを確認をします。消防署、消防団合同総合訓練を実施します。消防署と消防団が連携し、総合訓練を実施します。林野火災発生時の指揮、情報伝達の確立と災害用ドローンによる情報収集や部隊運用の統制を図り、災害防御体制の連携強化を目的としています。時、ところ、3月1日日曜日10時から11時、田原口小学校、雨天時の中止は7時ごろに決定します。また、災害発生時にも中止する場合があります。訓練参加者、消防署6車両18人、機動分団4車両 42人。問い合わせ、消防署本署警備係。電話、730119。林野火災注意報、警報の発令にご注意ください。1月から5月の山火事が発生しやすい時期に、乾燥や強風など、一定の気象状況となった場合に発令します。発令時には、屋外での火の使用の制限がかかるので、注意してください。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。インフォメーション、4つあります。1、住宅用火災警報器取り付け支援について、住宅用火災警報器を取り付けることが困難な高齢者を対象に、消防士が代わりに取り付けます。申し込み受付後、消防署から電話で日程調整をします。住宅用火災警報器は各自で準備してください。対象、市内に住む一人暮らしの高齢者か高齢者だけの世帯。費用、無料。申し込み、火災予防運動中の防火調査時に直接か民生委員に依頼。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。2、リチウムイオン電池の発火に注意。リチウムイオン電池による火災が増加中です。この電池はスマートフォンをはじめ多くの製品に使用されています。落下の衝撃や高温な場所に置くことで発火することもあるため、変形や発熱などの異常を感じたら使用を控えましょう。また、必ず正しい手順で廃棄してください。廃棄方法についてはこちらと書かれた QR コードがあります。3、地震による電気火災を防ぎましょう。地震発生後はブレーカーを落として避難することが重要ですが、ブレーカーを落として避難する余裕がない、不在の時は、自動で電気を遮断してくれる感震ブレーカーが非常に効果的です。後付けタイプもあるので、既存の分電盤にも設置できます。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。4、火災多発で火の用心。ここ数年、ちょっとした不注意による防ぐことのできた火災が多く見られます。以下のことに気をつけましょう。調理中は火から絶対に目を離さない。タバコは完全に火を消し、灰皿などに入れる。風の強い時は屋外で火を使用しない。住宅用消火器や水バケツを備える。以上、問い合わせ。消防本部予防課。電話730208。